本当の話ポッドキャスティングエディション、
トゥルーの本当の話ポッドキャスティングエディション、
トゥルーです。私が本音で投稿していく番組、本当の話ポッドキャスティングエディション。さあ、トゥルーファンクラブ会員限定バースデーライブ2023、ありがとうございました。いや、直後にね、楽屋からもこの番組の収録もしましたけれども、改めて皆さん本当にどうもありがとうございました。忘れられない誕生日になりました。今思い返してみても、こんなにもたくさんの愛を一気にいただいたことって私の人生であったかなって思うんです。そのぐらい皆さんから私や私の音楽への愛をたくさんもらった一日だったなと思っております。本当に感謝しております。そしてですね、ライブ直後ロビーで皆さんからインタビューも、伺いました。いろいろとね、皆さんお答えいただいたそうなので、この番組を通してまた改めてそちらも皆さんに一つずつ紹介していこうかなと思います。
リナードラと申します。最高でした。アンサンブル途中泣きながら聞いてたので、もう最後声が出ないまま最高の一日でした、本当に。うん、あとおつるさん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。無理することなく
健康にいていただければ幸いです。本当にいつも背中を押してもらってますので、これからも元気をいただきながら、うん、頑張りたいと思います。
はい、若林と言います。はい、今日はそうですね、全部良かったんですけど、ちょっとずっと思ってた純潔のマリアの曲が聴けたのが、まずもう3曲目から来て衝撃的でしたね。
純潔のマリア、
エゴイックヒロインが本当にずっと久々に聴きたかったので、こんなにいい形で本当にみんなに愛される楽曲として、この成長したエゴイックヒロイン聴けてめちゃくちゃ嬉しかったです。
Y です。トゥルーさんの楽曲にはいつも助けられておりまして、そしてこうやってFC イベントで有観客初めて来させていただいて、本当に心から嬉しいなと思っています。いつもありがとうございます。愛しています。グレースケールが聴きたくて、グレースケールだと思った瞬間膝から崩れ落ちました。全部好きなんですけど、グレースケールが大好きです。ありがとうございます。心から愛を込めて愛しています。ありがとうございます。
名前は誠と申します。台湾から来ました。のファンで、
はい、ありがとうございます。
すごく楽しかったです。こういうのイベントを初めて、でもすごく楽しかったです。この前2019年台湾来ましたので、みんなとても楽しかったです。もし機会あったらまた台湾に来てください。みんなお待ちしています。
猫マグロです。今日の、ここに残っているところは、シンシアリーがなんかやっぱ毎回違ってて、今回も本当に最高でした。で、本当なんか1番とかかなりウキウキな感じで始まったんですけど、ウキウキ聞いていたら、もう2番の部分の変化の部分でもう一気にやられちゃって、もうすごかったです。ありがとうございました。オーケストラコンサート楽しみにしてます。大好きです。
名前は爪と言います。今日の感想、特に印象に残っているのはタイムマシンが、今日誕生日ということで不覚にもちょっと泣いてしまいました。本当に良かったです。10月のオーケストラコンサートも楽しみにしてます。本当に僕たちのシナリオ楽しみにしてます。歌ってください。ありがとうございました。
リクエストしてる。
名前は相川と言います。エゴイックヒロインファーストワンマンぶりに聴けたのがすんごい嬉しかったです。はい、オーケストラコンサートを楽しみにします。桜コンチェルトを聴ける時を楽しみに待っております。
秋葉と申します。やっぱりバイロティワーガーデンダンス、もうこっちが泣きそうになりました。次のぜひ応募しますんでよろしくお願いします。
神奈川から来たハイドと申します。普段トゥルーさんって楽曲に寄り添って歌ってるイメージがあるんですけど、今日はなんかシンシアリーがトゥルーさんになんか寄り添ってきたような優しさを感じて、
その
涙を流されてたのがすごく印象的でした。すごく楽しそうに幸せそうに歌ってるトゥルーさんが本当に見てて楽しくて大好きなので、これからもたくさんライブで歌ってください。応援してます。
ナルルと言います。一番好きなディバインスペルで、トゥルーさんとがっつり目が合いながら、はい、曲を聴いたことが非常に良い思い出です。千原みのりさんとのホワイトアンビションをずっとお待ちしておりますので、ライブで聴けるの楽しみにしております。
直樹でカラオケでよく歌うトゥルーさんの曲が全部聴けたんで、もう最高の一言ですね。これからも頑張っていただいて、いい音楽をよろしくお願いいたします。 大好きです。
香港からのヘイオです。チュールさん、誕生日おめでとうございます。
いつもありがとう。
今回のめちゃめちゃ最高でした。全部は最高です。
はい、ということでたくさんのコメントありがとうございました。なんかね、もっと希望者の方、インタビューお答えするよって言ってくださった方たくさんいらっしゃったと聞きました。全員ねお話伺えなくて残念なんですけれども、ぜひねあのメールとかでもね、あの伝えきれなかったものは送っていただけたら嬉しいなって思います。いや、そう、一つずつちょっとだけ答えていこうかな。まず純潔のマリアの楽曲、あの皆さんかなりインパクトに残ったんじゃないかなって思います。 M2 曲目でミゼレのストリドミネ歌わせていただいたんですけれども、これはですね以前劇版の楽曲として歌唱させていただいた楽曲で、なかなか歌う機会がなかったので、今回のこういったアンサンブルアレンジにはもってこいなんじゃないかなと思って久しぶりに歌ってみました。そしてですね、あとはエゴイックヒロインに関して本当皆さんからいろいろと反響をいただきました。エゴイックヒロインはファーストライブ下北沢のガーデンというライブハウスで行ったファーストライブの時以来に歌わせていただきました。楽曲はドリームソリスターとかを書いていただいている加藤雄介さんに書いていただいた楽曲なんですが、なかなかねこれ人気があるのにもかかわらず、なんでかわかんないけどあんまり歌う機会がなくって、で今回アンサンブルのリリースイベントを大阪で23日に行うんですが、その時に何か聴きたい曲ありますかっていうリクエストにエゴイックヒロインがたくさんあって、でそれを拝見していて、あ、せっかくだからじゃあバースデーライブにそんなに皆さん求めてくださっているのであればバースデーライブで歌おうかなと思って、今回急遽、本番5日前とかかなに急遽、曲の方を差し替えてエゴイックヒロインを歌うことにしました。こうみんなでね歌うコーラスパートとかすごく多幸感があって楽しかったです。またこうライブ曲にね改めて育てていけたらいいかななんて思いました。でそしてあとは私の唯一のバースデーソングタイムマシンもね改めて歌うことができました。タイムマシンは今回の、ニューシングルアンサンブルのカップリングに入っている楽曲なんですが、あのちょっとコンセプチュアルにテーブルにケーキ、それから2脚の椅子、大人になった私からまだ小さな頃の私へお誕生日おめでとうっていうメッセージを込めた、感謝の気持ちを込めた、そんなバースデーソング、すごくコンセプチュアルなステージを、作っていただきました。グレースケールもコメントしてくださってましたよね。グレースケールもいつ以来だろう、こう心的葛藤、何かものづくりをする時のそういった葛藤を歌った楽曲なので、改めてこういう節目にあの自分自身を振り返る思いでも、歌えたらいいなと思って今回セットリストに組み込ませていただきました。という感じで、なんか瀬戸里に関して皆さんかなりいろいろと感想を聞かせてくださって嬉しいなって思っております。そして新シアリスタッフ間では、ま、何が良かったよねとか何がこうだったよねって、このお客さんの反応良かったよねと終わった後にいろいろと感想を伝え合ったんですけど、やっぱり満場一致でみんな新シアリーが本当に良かったってスタッフ間でもおっしゃってくださって、あの私の中だと前回の中野サンプラザでの新シアリーが、まあ、自分の中の一つの答えだなって、終着点だったなってすごく感じていて、この先どうやって新シアリーと向き合っていくんだろうなってすごく自問自答を繰り返す日々ではあったんですけど、先ほどコメントをいただいているみたいに、いつもはトゥルーさんがシンシアリーに寄り添って歌っていたところ、今回はシンシアリーが曲自体がトゥルーさんに寄り添ってくれていたんじゃないかなっていう、さっきのコメント聞いてまさにそうかもしれないってすごく感じたかも。そうなのかな、そうなんだろうな。ちょっとだけ MC でお話ししたりもしたんですけど、個人的にすごく近しい人とライブの本番の前々日にお別れをしてきて、お見送りをしてきて最後のお別れをしたんですけど、もっとねすごくエモーショナルで情熱的なシンシアリーを歌うつもりだったんだけど、すごい小さい頃から可愛がってくれていたおばが亡くなったんですけど、そのなんかそのおばとの思い出とかお顔とかなんかそういうのが浮かんできちゃって、今日のシンシアリーは本当に個人的な歌にしちゃおうかなって思って、当初の予定とはちょっと違う表現の歌になったかなとは思うんですけど、なんか本当に、まあ、今もまだこう自分の中で消化しきれていない思いがいっぱいあって、こういった誰かとの別れって多分少しずつね自分の中で寂しさが思い出に変わったりとかいろいろと消化していくものだと思うから、まだ解決はしきれていないかなと思うんだけど、あの時 このシンシャリーという曲が寄り添ってくれたから、少し誰かとの別れをすることっていうことに対してちょっとだけ前向きな気持ちになれた気がする。なんか歌って不思議ですよね。なんかこう自分が作った曲に自分が救われることもあるんだなって、また改めてシンシャリーという曲に教えてもらった気がします。そしてライブでは嬉しいお知らせもできました。次のワンマンライブの開催が決定しております。10月7日土曜日、ロームシアター京都メインホールを会場にアニラブ京都プレゼンツトゥルーオーケストラコンサート2023を開催いたします。昼公演をシンシアリー、夜公演をアンサンブルと名付けまして、各作品をフィーチャーしたセットリストでお届けしようと思います。ですので昼公演はシンシアリーバイオレットエヴァーガーデンをフィーチャーして、夜公演はアンサンブル響きユーフォニアムをフィーチャーしてお届けいたします。単独ライブでは初めてとなるカバー曲も披露しようかなと思っております。例えばですね、バイオレットエヴァーガーデン昼公演シンシアリーではエンディングテーマの道しるべを、夜公演ではエンディングテーマのトゥッティやビバーチェを歌わせていただこうかなと思っております。作品と寄り添ってきた時間があるからこそ作れるコンサートになるんじゃないかなと思うので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。そしてその他お知らせです。特別編響きユーフォニアムアンサンブルコンテスト主題歌アンサンブルを8月4日金曜日劇場公開に合わせてリリースいたします。東京と大阪でリリースイベントの開催も決定しております。まずはですね、7月23日日曜日アニメート大阪日本橋にて、そして7月30日日曜日、お台場ガンダム広場にて、そして8月5日土曜日はラチッタデッラ川崎内中央噴水広場にて、そしてですね9月17日日曜日はアニメート池袋本店さんにて行います。皆さんね、少しでもアンサンブルを通して楽曲を通してリラックスした空間を一緒に作っていけたらいいかなと思っているので、こうワンマンライブとはまた違うこのゆるっとしたリリースイベント、遊びにいらしてください。お待ちしております。各リリースイベントごとに特典内容も違ったりするので、サインを書いたりとか特典をお渡ししたりとか、そういった内容も違うので、ぜひホームページなどをチェックして遊びにいらしてください。お待ちしております。そして8月25日金曜日から3日間埼玉スーパーアリーナで開催されるアニメロサマーライブ2023アクセルに出演いたします。私は初日25日金曜日に出演いたしますので、皆さんぜひ遊びに来てください。詳しくはトゥルーオフィシャルサイトや私トゥルーのツイッター、またスタッフのツイッターをご覧ください。ということで、また次回お会いしましょう。トゥルーでした。バイバイ。
トゥルーの本当の話ポッドキャスティングエディション。